5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容、回答。市政を問う、一般質問、Q&A。 第4回定例会において、11人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問の項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉博樹議員、令和新生、人が輝き幸せつなぐ機密について、防災力の向上について、記載なし。市職員の働き方改革について、より良い学校環境の整備について、君津市公共施設等総合管理計画について、記載なし。人が輝き幸せつなぐ君津。質問、高速バス通学支援事業は開始5年目を迎えたが、事業の効果について伺う。また、若者世代の定住促進のために今後も事業を継続していくのか合わせて伺う。回答、利用者アンケートでは回答者の約8割が引き続き市内に在住しているほか、補助金があったことで市内から通学できたという回答も半数程度あったことから、一定の事業効果が得られたと考える。引き続き多様な通学手段の確保を図るとともに、若者世代の定住促進につなげていく。市職員の働き方改革。質問、令和5年度及び6年度においてハラスメントは発生していないのか伺う。回答、相談窓口を設置対応しているが、ハラスメントと認定された事例はない。今後も防止に努め適切に対応していく。より良い学校環境の整備。質問、教職員は市をまたぐ移動があり、システムや細かな運用が異なることで、また一から覚え直すことが必要となる。近隣4市で揃えられる部分があるのではないか、見解を伺う。回答、教育長官でも情報共有しながら、各市担当者が適宜システム等について情報交換し、ソフトを更新する際には可能な範囲で統一して採用している。引き続き教職員の負担を軽減できるよう取り組んでいく。清宮康彦議員、創成会。魅力的な君津市を実現するための市政運営について。 JR 久留里線について。人口減少。質問、人口が8万人を切って久しい君津市だが、近隣の木更津市、袖ヶ浦市はここ数年人口を増やし続けている。本市は1700以上ある自治体の中で、国から地方交付税が交付されない、いわゆる不交付団体であり、全国の自治体の上位 5% にも入る財政基盤を持ちながらも、経常収支比率は 95% 付近となっており、独自性を生み出せていない。人口が減り続けている現状を踏まえ、今まで行ってきた施策に間違いがあったとして大きく方向性を変えていくのか、これまでの施策を続けていくのか、見解を伺う。回答、これまでの施策を続けるだけでなく、その都度見直していく。本年度は重点取り組み施策として掲げている子育て、教育、住まいに取り組んでいく。 JR 久留里線。質問、先日 JR 東日本より JR 久留里線、久留里から上総亀山間はバス路線への転換に向かうと発表された。この発表を受けて、君津市として今後どのような立場で協議していくのか、見解を伺う。回答、 JR 東日本千葉支社の発表内容を精査し、当該地域における 地域住民の交通手段を確保するとともに、利便性の向上について今後検討していく。光武拓也議員、君津未来。子育ち・子育て支援について、教育行政について、安心して暮らせる街について、記載なし。母子手帳アプリ積み木。質問、子どもに関する情報管理・子育て支援に有効なアプリだが、本市の母子手帳アプリの今後の展開について、マイナンバーカードとの連携、オンライン申請やデジタル問診など機能の追加等は検討できないか、見解を伺う。回答、本市が導入している母子手帳アプリは、今後マイナポータルとの連携が予定されており、アプリの対応状況や国の動向を注視していく。ドローンを活用した教育。質問、本市ではドローンによる橋梁点検の実施など、他の自治体に先駆けたドローン活用がされている。このドローンを教育や子どもたちと地域とのつながりに生かすなど、新たな取り組みの検討状況について伺う。回答、校長会議の際に株式会社テラの技術者を招き、ドローンの活用事例について紹介を受け、この秋には八重原小学校6年生が体験学習を行った。今後も子どもたちの進路選択や職業に対する興味、関心を広げるため、さまざまな企業と連携し、各学校で体験学習を実施できるよう支援していく。
大和広志議員、令和新生、共に作る次世代につながる街について、経済と環境が調和した街について、記載なし、快適で安心して暮らせる街について、市営聖地公園へもっとお参りに行きたい。質問、君津市営聖地公園へ運行しているバスの運行頻度と利用状況について伺う。回答、これまで母参者の多いお盆及び春と秋のお彼岸の時期に合わせ、各1日午前と午後に各1便、計6便を無料で運行してきた。令和6年度は、試行的に運行日数を現行の年3日間から6日間にするなど、利用者の利便性の向上に努めている。もう何十年も水はけが悪いグラウンド。質問、数十年前から水はけが悪い須藤中学校のグラウンドの状況改善に向けた取り組みについて伺う。回答、令和4年度には山砂の搬入及び敷き慣らしや転圧などの整備を行っている。引き続き学校と相談しながらグラウンドの状況を踏まえた対応を実施していく。月1回となったキアオラ君津。質問、市役所内に設置されているサテライトスタジオの取り組み状況と今後について伺う。回答、これまでに3回緊急時の防災情報を発信しており、平常時は市政情報や防災情報とともに地域で活動されている皆様の音楽演奏等も発信している。平常時の放送を継続させながら、緊急時の情報も広く届けることができるようスタジオ君津の活用を図っていく。石上類議員、君津未来。安全安心な働く環境について、防災対応力の強化について記載なし。中学校の部活動について、持続可能な町の実現について、市の魅力発信について記載なし。カスタマーハラスメントの現状。質問、顧客等からの著しい迷惑行為についての相談や関連する調査などを行ったことはあるか。また市職員へのカスハラ対策についても伺う。回答、現状 企業や事業者からの相談は市及び商工会議所には寄せられていない。また本市においては不当要求が疑われるような案件はマニュアル等に基づき組織的に対応しており、令和4年から導入している電話の通話録音も一定の抑止力になっているものと認識している。休日部活動の地域移行。質問。市内の公立中学校における部活動の地域連携や地域移行の取り組み状況について伺う。回答。本年度は走ることを中心にバランスの良い体力づくりを目指し、12月1日から陸上競技の試験運用を開始した。参加者については中学校 1、2年生を対象に約30名の登録があり、今後は参加者などへのアンケート結果等を踏まえ運営上の課題や解決方法を協議していく。君津駅周辺の土地活用。質問。君津駅周辺のリニューアルについて調査の進捗と今後の見通しについて伺う。回答。本年度は町内プロジェクトチームを立ち上げたほか、11月に市民などを対象にトークセッションを開催した。今後は町づくりを主体的に取り組む担い手の発掘に努め、新たなにぎわいの創出に向け取り組んでいく。大滝浩介議員創成会。地域資源を磨き生かす。市民の声を市政に届ける。記載なし。地域コミュニティの活性化。生き生きと健康に暮らせる町づくり。記載なし。子育てが日本一楽しいと思える町づくり。磨き生かす20世紀遺産の活用。質問。房総王冠の上上地区で通行できない箇所があるが、今後の調査について伺う。回答。多くの道路については除草などの維持管理を地元にご協力いただいている。必要性や現状を踏まえ対応を検討する。自治会への加入促進。質問。アパートや集合住宅への自治会加入促進に向けた取り組み状況について伺う。回答。アパートや集合住宅に居住する世帯の加入率は低迷している。先進事例を調査研究し新たな取り組みを模索していく。保護者運営の放課後児童クラブの在り方。質問。国では賃貸物件等を活用したクラブの受け皿整備の推進をしており、運営移行支援として活用すべきと考えるが、見解を伺う。回答。本市でも施設を賃貸する場合に一部費用を補助しているが、事業者が新たな施設を確保する際は使用できる国の補助制度を活用していく。待機児童解消対策を。質問。本年10月時点で71名の待機児童が発生しているが、発生理由と今後の対策について伺う。回答。市街地の保育施設に入園希望が集中しており、3歳未満児の定員に余裕がないことなどが挙げられる。対策として民間小規模保育園の新設、保育補助者の配置支援を行った。また新たな保育士の確保策等についても検討していく。高橋健二議員公明党。次世代につながる町について。快適で安心して暮らせる町について。経済と環境が調和した町について。ドローンについて。記載なし。個別施設計画。 質問、上総製園の施設自体の方向性について市の考えを伺う。回答、上総製園については引き続き機能維持のための維持補修に努めるとともに、令和4年12月に君更津製園が供用開始されたことなども踏まえ、今後の施設の方向性について検討していく。空き家対策。質問、空き家バンクの登録件数がゼロ件の現状についてどのように考えているのか、また登録を増やすためのアクションを何か起こしているのか、合わせて伺う。回答、現在物件登録件数はないが、購入希望者等の登録はあり、市内の空き家に対するニーズはあると考えている。登録件数を増やすために空き家所有者の不安を解消できるような仕組みを検討している。観光振興。質問、観光に大きく寄与する大型バス駐車場の整備状況について伺う。回答、本市への観光客の来訪は交通手段としてバスや車を利用することが多いことから、観光振興を図るためには駐車場施設の充実は必要な取り組みであると認識している。引き続き現況を把握し、観光客の利便性の向上に努めていく。三浦道夫議員、日本共産党。市長の政治姿勢について。社会保障制度の拡充について。記載なし。環境行政について。市長の政治姿勢。質問、学校給食費無償化について検討されているか伺う。回答、令和7年度千葉県当初予算編成において千葉県市長会により学校給食費無償化にかかる県補助金の拡充や国への新たな財政支援制度創設の働きかけなどを要望している。質問、第5回 JR 久留里線沿線地域交通検討会議等での議論を経て、自動車交通中心の交通体系が示されたようだが、今後の市の対応を伺う。回答、JR の意向が示されたことを受け、内容を十分に精査し、地域の皆様が今後も安心して住み続けられるよう、慎重に検討を進めていく。環境行政。質問、市街地に特殊車両といわれるダンプトレーラーなどの超大型車両が頻繁に往来している。騒音、粉塵、道路等の損傷、交通事故等の増加が懸念されるが、動向について伺う。回答、特殊車両は車両の大きさや総重量が一定規模以上の大型車両で、主要国道など高規格道路が整備されたことや車両総重量の上限規制の緩和などから車両の大型化が図られ、近年ダンプトレーラーなどの往来が見られる。特殊車両が道路を通行する際は道路管理者の許可が必要であり、本市においても車両の幅や長さ、重量などのほか、期間や運行経路等も確認の上許可している。佐藤陽子議員、公明党。誰もが安心して暮らせる街について。子どもたちの安全と健やかな成長のために、切れ目のない支援の推進について。ケア技法ユマニチュードの普及を。質問、国内の認知症高齢者は2040年には約584万人と推計されている。 認知症の心理症状の改善やケアする側の負担感の軽減に有効とされるユマニチュードの普及に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答、広く介護・看護の現場で用いられる認知症ケアの一つの技法として周知に努めていく。子どもを SNS に起因する犯罪から守る。質問、子どものスマートフォン保有率は高まり、近年では SNS を利用した悪質な犯罪が多い。子どもを犯罪から守るための取り組みについて伺う。回答、情報リテラシー教育を実施し、未然防止に努め、定期的な調査や啓発活動に取り組んでいく。質問、SNS などを通じて子どもたちの下着姿などを自撮りさせる手口が全国で広がっている。 AI を利用して被害を防止するアプリ、子どまもの周知啓発をしてはどうか、見解を伺う。回答、引き続き情報モラル教育や注意喚起などの被害防止に取り組むとともに、子どまもなどの被害防止ソフトについても情報収集に努めていく。出生届のオンライン手続きの導入。質問、出産後14日以内の出生届の提出が困難な方がいる。オンライン提出導入について伺う。回答、オンライン届出の本格運用に先駆け、出生証明書を画像として添付する暫定的な運用ができるよう早急に準備を進めていく。天笠仁議員、令和新生。魅力あるまちづくりについて、記載なし。安心安全なまちづくりについて、合同地区のまちづくりについて、記載なし。高齢者福祉について、記載なし。指導人見東西線。質問、市道中富伽藍1号線から入った市道人見東西線には、補修後の道路やマンホールとの継ぎ目に段差が多く見られる。これまでの経緯と今後の改修予定について伺う。回答、市道人見東西線は昭和58年に整備され、昭和62年に汚水本館の埋設などの工事が行われたほか、水道等の工事により舗装の継ぎ目が多くなっている。経年劣化が進んだ道路が増えていることから、通行上の危険性や交通量を考慮し優先順位を決め、適切な修繕を行っていく。自転車用ヘルメットの購入費補助。質問、千葉県でもヘルメット着用促進事業補助金が創設され、購入費を助成する市町村が増えている。県内の実施状況、特に近隣市の動向について伺う。また国・県の財政支援措置の動向等を注視しながら調査・研究するとのことであったが、現在の検討状況について伺う。回答、千葉県では今年度4月から市町村に対して自転車乗車用ヘルメット購入補助事業を実施しており、令和6年11月末現在、54市町村中31市町村が活用している。近隣市では袖ヶ浦市が今年度5月から、木更津市と富津市は10月から購入費の補助を開始した。今後は生活圏を同じくする近隣市の補助事業の効果を図りながら実施について判断する。下田健吾議員、創成会、市長公約について、 記載なし。総合計画について、本市の課題について、人口を増やすために、質問、人口減について、石井市長が就任した時と比べた本市の人口を伺う。回答、10月末時点で7万9700人で、市長就任時の約8万5000人と比べ5300人減少した。石井市長が就任した時は8万5062人、最新10月は7万9700人、5362人減。木更津は同じ6年前の13万5434人から最新13万7085人、1651人増。袖ヶ浦は同じ6年前の6万3625人から最新6万6145人、2520人増。質問、市民が家を新築すると固定資産税など7、8万の税収が入る。人口を増やすためにこの額なら新築へ補助できると考えるが、見解を伺う。回答、重点取り組み施策として住まいを掲げている制度設計の中で引き続き検討していく。財政状況は公明正大に市民に知らせて。質問、本市は令和5年度決算で国から間違って受け取った地方交付税を含め経常収支比率を発表した。財政の状況を市民に誤認させるようなことは許されないと考えるが、見解を伺う。回答、本市の令和5年度決算の財政状況を示す経常収支比率は前年度から 0.8 ポイント減少した 94.1%。 しかしながらこの数字には本市の誤った報告で国から交付された2億8124万8000円が含まれている。仮にこれを除いて試算すると経常収支比率は 1.3 ポイント増加し 95.4% となる。今後は再発防止と分かりやすい財政状況の周知に努める。以上、5ページから8ページでした。